しい時は笑えばいいじゃない、笑顔は太陽になり、きっと誰かを照らす。
ブンブン
花ちゃんのジョイント広場ハニービー。
ブンブン
花ちゃんの
ジョイント広場ハニービー、はい、第48回を迎えました。
はい、
オンラインになってから11回になりますよね。
早いもんですな。
早いですよね。
もう年末ですな。違う違うまだもうちょっとあるよ。
はい、でこの番組は、はい、学校地域のいろんな活動、そういう情報をお流しする、お伝えする、
ね、お流ししてお伝えする、
お伝えする、はい、あ、お伝えする、そういうね、あの応援番組なんです。
はい、はい、裏返ってますよ、これ
裏返ってました、
裏返ってますね。どないしはったんですか。
ちょっと今日はもつれてますけど。
え、今日だけかい。
今日だけ。
ほんまにも、
はい、
はい、さあ今日はですね、はい、いろいろとお伝えしていこうと思うんですけれども、はい、まずスタッフの紹介をですね今日もしておきましょう。
そうしましょう、
はい、スタッフは
どんどん
花ちゃん、そして、番組プロデューサーのひぐま先生、
はい、ひぐまさんと、
そして番組デザイナーのマッキー、
マッキーでーす、
はい、4人でこの番組を運営しております。
はい、
ですな、
4人でやっております、はい、
でツイッターもね、ブンブンも、はい、最近どんどんツイートするようになってまいりましたので、ブンブンツイートもぜひ聞いてみてください、はい、
見てください、ね、
はい、さあそして今日の謎々ですよ、ブンブン、は
い、あ、久しぶりじゃないかな、
謎謎久しぶり、うん、まあ、一瞬飛ばしました、謎謎 ね、
はい、
はい、今日の謎謎は、はい、今日の放送内容にちなんででございます、はい、よろしいでしょうか、
はい、
はい、田辺市秋津川は、はい、紀州備長炭の発祥の地として有名ですが、
はい、
良質の備長炭を求めるお客さんはなぜか炭焼き職人の源さんの家へ炭を買いに行きます。
お、
なぜお客さんはわざわざ源さんの家へ行くのでしょう。オープン運動分かります？
なるほどね、
はい、源さんはね、うん、あの先週登場していただいた炭焼き職人、
秋津川特集でありましたね、はい、短期綺麗でしたよね。そ
うそう、彼の家まで炭を買いに行く、なんででしょう、
なんででしょうね、
はい、ちょっと源さんにちなんだ謎謎で、はい、はい、では答えは番組の最後にお送りしましょうかね、
はい、よく考えておいてくださいね、
はい、はい、さあそして今日の話題ですが、はい、12月5日に朝から秋津川の山祭りに行ってきましたよ、はい、ブンブン、
そうや、くまさんと行ってきたんや、
そうそうそう、ひくま先生とね、はなちゃんと行ってきました、
はい、
これね、炭焼き職人源さんからわざわざお誘いを改めていただきまして、
ありがとうございます、
はい、はい、もうめっちゃ早朝でしたね、貝塚を出たのが7時ぐらい、ね、朝の7時ぐらいですか、と言いますのも、はい、あの山祭り行かせていただいたんですけれども、はい、帰りにね、うん、どうしてもこのアブソーブの
ね、
はい、コンサートにも行かないといけないということで、
それがね、
は
い、最初決まってましたからね、
急ぎ急ぎで行ってきました、
はい、はい、ご苦労さんでした、
はい、そして紀州備長炭発見館の館長坂本澄夫さんからメッセージをいただいてきました、はい、そして昼には炭金クラブの演奏会も催されましたので、ね、これもちょっと聞いてきたんですが、
はい、
まずはこの坂本澄夫館長のインタビューからお聞きください、
はい、
はい、ちょっと来てみましょう、
はい、
じゃあ田辺面丸出しで喋ってくださいね。発見館、炭の発見館の館長に今日お越しいただいてますので、発見館についていろいろ聞きたいと思うんですけど、発見館はこの道の駅の中にありますけど、これどっちが先なんですか？
発見館が先に、私ここできた時は関わりなかったんで、よく詳しくは知らないんですけども、おそらくこの先が出てできて、それからあとが、道の駅がすぐ道の駅になったんだと思いますけどね。
館長は、発見館の館長としていつからお勤めなんですか？
昨年のね、4月からなんです。実は今まではこの発見館は行政が管理しておったわけですね。それが指定管理制度ということになって、地元が管理するようになりまして、で地元のもんでやりなさいっていうことになりまして、たまたま私が前の職場をリタイアして遊んでましたもんから、お前暇人やからこうやっていうことで来るようになったわけですけどね。
なるほど。館長にちょっとお聞きしたいのは、その炭の発見館っていうのはどういうものを展示しているとか、その発見館に行くとどういうものをこう見れたりするんでしょうか？
まずあの入り口にはね、炭焼きさんの風景、昔の炭焼きさんの風景ですけども、それが、展示しています。
でジオラマのような人形模型、
そうで模型でね、
炭窯とか、それから、そこのそばで、まあ、仮住まいをしておった小屋とかね、それ実物のと同じようにやってございます。
リアルね、はいはいはい、模型で表現しているということですね。他に何かありますか。
うん、それから、いわゆる炭のいわれで言いますが、備長炭はこの発祥の地なんですので、ね、でそれに関わるいわゆる歴史の問題とか、それから炭の性質を利用したね、いわゆる浄化装置とか、鉄より硬いものですから、それを利用したあの楽器、いわゆる弾琴ですけどね、そういうのが展示しておりまして、それを実際に叩いてみることもできますね。
あの缶入ってびっくりしたのはね、うん、昔懐かしい、うん、オートサンリンが置いてある。
ああ缶入って、
あれはね、
玄関の左ですね、
うん、あれはすごくね、懐かしい、昭和に戻った感じがするんですが、じゃあオートサンリンのことについてちょっと教えてもらえますか。
あれはね、昔燃料不足だった頃にね、いわゆるあの木炭で、動くエンジンを開発して、で戦後24、5年ぐらいまで走ってましたですかね、まあ、当時は三輪車も今のような立派なものではなくてね、当然ドアもありませんし床もありませんし、丸いハンドルではなしに、ね、角ハンドル、オートバイまたがったような格好で、ね、運転するわけですよ。非常に力がなくてね、で上り坂になると、私の乗せてもらったんですけどね、あの上り坂になると、あの降りてね、後ろから押したという子供心に覚えています。もう昭和25年過ぎましてからもう亡くなりましたけどね、あの町ではあのバスなんかね、あの後ろに釜を背負ってね走ってた姿、町の方はご存知だと思うんですけどね。
私は少年時代見ました。
リアルで
25年以降ですけど見ました。
ありましたですか。
ありました。
ありましたですか。
北海道では走ってました。
石
炭を積んで、
年だからじゃなくて時効的な部分でまだ残ってたんですね。
だから入った時懐かしいというね、まあ懐かしいというね、はい、そういう感じしました、
ね。まあ、当時の車はありませんのでね、あれはあの昭和41年型の車を改造してますからね、はい、実際にあの整備して走らすと40キロ時速40キロで走ります。
懐かしさを求めて発見館の方にもね、ぜひ来ていただきたいです。
なるほど。オート三輪が見れるのは、石炭で走る、石炭じゃない、木炭で走るオート三輪が見れるのは
ここだけかもしれない。
いろんな発見が私たちにもありそうなんですけれど、炭の発見館の館長として、あのウェルカムコメント。
まあ、あの炭のことならね、まあ、自信を持って何でも揃えますから、あの来ていただいて、あの説明をさせていただくとよく分かるんですけども、だから見てだけではね、あの深くは分かりませんので、どうぞあの来た時には、来られた時にはあの説明をしてくださいと言っていただければ、それで説明させていただきます。
はい、
はい、
はい、ぜひ来てください。
ぜひどうぞ大勢の方にあの見に来てください。はい、ありがとうございます。
はい、館長さんのね、
館長のお話でした。発見館にね、はい、うん、行きたくなりませんこれ。
行きたいと思いますよね。最初にね、あの行った時も本当に丁寧に説明してくれたし、ですから皆さんもね、行かれた時に館長さんいますかって声かけていただいたら、ね、丁寧に説明していただけるんじゃないでしょうか。
そうですね。
ぜひね、行ってほしいと思いますね。
炭というものが人間の暮らしの中にどんな風に関わってきたのかとか、はい、うん、どういった歴史を持ってるのか、人よりもね、はい、もっと深い歴史がありますから、ね、そういったところも含めてね、いろんな炭の情報というのがいっぱい凝縮されています。
ですよね、はい、もう車はガソリンって思ってるでしょうね、うん、木炭だったっていうね、
はい、
はいはい、
さあ、そしてその日はですね、はい、山祭りから大阪へトンボ帰りをしまして、はい、夕方5時にはもうアブソブのワンマンライブ会場であります、おうおう、大阪南堀江ネイブにもう到着したわけですよ。
はい、
もう大変でしたよこの日は、はい、で、はい、アブソブの皆さんからライブ後のメッセージをいただいていますので、は
い、ありがとうございます、
はい、聞いてみましょう。
お聞きの皆さんこんばんは。ボーカルギターの笹原翔太です。
ギターコーラス中村宏です。
ボーカルキーボード森春芳です。
3人合わせて
アンコールです。
ということでもうライブ終わっちゃいましたよ。
あっちゅう間
だった。あっちゅう間だった。本当にもうこの2時間が一番あっという間じゃないかなと。
幸せやった。
ねえ、本当にもうこの関西の大阪のみんながもう元気よすぎて、うん、
元気やね、
ねえ、
元気ですか。
元気ですか。
涙
これ聞いてくれた人も何人か来られてる
もん。何を言うてんの。
いや本当にね、皆さんの楽しい、うん、楽しい時間がね、うん、過ごせたかなと思います、うん、また来たいな。
そうやね、
ね、
早く来たい、ね、
早く来たいね。
切るだけ来たい、
ね。まあ、それに向けてまた新しい曲作ったりとかね、うん、いろいろちょっとせっかせっかせっかせっかいろいろやっていこうかなと思いますんでね、まあ、どうぞこれからもアブソーブどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
元気元気。
どうですか、懐かしい声でしょう。
懐かしい声やね。本当に懐かしい。
もうね、うん、ワンマンライブすっごい盛り上がりましたし、うん、すっごい情熱を感じましたね。
はい、
もちろん、この4月、3月の夏に、はい、貝塚市立第二中学校にアブソーブが来た時も熱いライブが繰り広げられたんですが、はい、
ね、
今回のね、大阪ワンマンライブ、初のワンマンライブということで、うん、3人ともかなり気合が入ってたと思いますが、はい、本当にね、この情熱伝わる。
ね、
これぞまさしくライブ。これぞまさしくライブだなと。
本当に楽しくなりました。
はい、すごい楽しかったです。
う
ん、でね、この番組で実は春に、はい、道徳の授業ということで、貝塚市立第二中学校の三河先生がね、
はい、
道徳の授業で上村かなのトイレの神様ということ で、
ね、はい、
取り上げた、
はいはいはい、ありましたね。はい、
あれどうですか、上村かなじゃん、あの時に ね、まあ、ぜひ番組にも一回来てほしいもんやとか、あの時は
言ってましたけどね。
言ってたんですけど、この年末にはもう紅白ですよ。
もうずっと上行ってしまいました。
はい、パコッ売れちゃいました。ね、でもアブソーブも、
はい、
上村かなちゃんに匹敵する負けないぐらいの
実力も
あるんですよ。
はい、
これね、今年の紅白はね、うん、ノミネートないですけれども、これ来年ぐらい
ぜひね
行ってほしいなと思います。
ね、行ってくれるんじゃないでしょうか。うん、
いや、あのね、すごいパワーがあるんで、うん、パワーあるしね、やっぱり歌詞を聞いてても、
うん、
で曲声を聞いてても、
うん、
アブソーブいいんですよ、
ね、
本当に。本当にいいんですよ、このバンドとしてね。
はい、
でどんどん成長して大きくなってほしいなという思いも込めて、はい、もう実力
ぜひね、
十分のアブソーブ番組で、ね、はい、リスナーの皆さんも一緒にガンガン応援、ね、
応援していただきたいと思いますし、
思いますね、本当に、
ね、応援していきましょう。
応援って一口で言いましてもね、うん、アブソーブ好きですぐらいだとなかなかこれ輪も広がらないと思いますので、ね、うん、結構本気で、ね、熱を入れて応援していきたいと思います。
はい、
ライブの情報なんかもこの番組でまた、
ね、はい、ね、お伝えしていきたいと思います。
どんどんお伝えしていきますので、はい、アブソーブ応援しようぜという気持ちを込めて、
うん、
ライブ会場に足を運んでいただきたいなと思います。
はい、よろしく。
これからも番組ぐるみで応援していきましょうね。
はい、お願いします。ジョイント広場ハニービーで本日の予定なんですけども、
はい
はいはい、大阪府貝塚市立貝塚市内にあります幼稚園の、園の情報とそれから園歌をお聞きしていただきたいと思うんです。はい、今回は津田幼稚園をお願いして、予定してます。
はい
はい、でその後、少年の視聴大会が、
はい、
貝塚市のコスモスシアターで中ホールで行われたんですけども、うん、その津田小学校6年生の池田くんの、ね、発表も合わせて、
はい、今日はじゃあ津田
ですね、
はい、ですね、
はい、
少年の視聴は第22回26回
6回
ですね、
はい、
はい、第26回11月6日に行われたんですね。
はい、
はい、はい、これもね結構盛りだくさんな面白い大会だというふうに聞いています。
はい、
はい、そして今回の言葉の玉手箱は楠山正雄の書きました一本の藁、一本の藁、ピンとこないでしょ、
ね、
わらしべ長者のお話なんです。
はい、はい、
この話をお送りしていきたいと思います。
はい、
はい、では1時間お付き合いください。
はい、 では早速、
はいはい、
大阪府貝塚市立、うん、津田幼稚園の、うん、主任の先生のね、矢吹先生の言葉をいただきたいんですけども、うん、いただこうと思うんですけども、うん、実は小学校中学校の校長先生で校歌をもうすでに取り終えてるわけですよね。これはホームページの方からすべて聞くことができます。幼稚園もね、その続きとして、
はいはいはいはいはいはい、はいはいはい、番組制作室の放送記録のページからは、はい、これまでこの番組で放送してまいりました、はい、貝塚市内の、小学校の校歌も、はい、中学校の校歌も、はい、全部検索機能がありますのでね、はい、検索していただくと聞けるようになっています、はい、検索機能を使って学校の名前をね入れていただいたらすぐ出てくるようになっていますのでね、はい、ぜひ聞いてください、はい、でその一環としまして今幼稚園を
そうなんです、はい、幼稚園の方に回って、ね、もう幼稚園もねぼちぼち、終わりの方になるかなというふうに思うんですけども、はい、で今回は大阪貝塚市立津田幼稚園の主任の矢吹先生の、
はい、矢吹美智子主任先生のインタビュー
はいからお聞きください。
今回は貝塚市立津田幼稚園にお邪魔しています。主任の矢吹先生にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
では初めに津田幼稚園の紹介をお願いします。
津田幼稚園は貝塚の海手の方にある幼稚園です。子どもの人数は年少合わせまして24名、職員数は5名でございます。
続いて津田幼稚園の大切にしているところ、目標、その辺をお願いします。
はい、1点目ですが、心の教育の充実ということで、感動体験や直接体験を通しての感性を育てるというところに重点を置いております。また人との関わりを通した活動を多く取り入れるようにしております。そして一番大切な基本的生活習慣の確立に重点を置いております。2点目は、保護者や地域の方々と共に子育てをしていくということです。津田保育所、北幼稚園、貝塚高校などとの交流を通して、いろいろな人との関わりを大切にしております。また地域の方を園に招いての行事も多く取り入れております。そして参観日の日は、保護者も一緒に参加しながら子育ての大切さ、楽しさを味わっていただくようにしております。
はい、今お話をお伺いしまして、本当に地域に密着した幼稚園だなということを感じました。もう最後になるんですけども、はい、津田幼稚園の PR、それをお願いします、
はい、少人数での家族的な雰囲気を大切に、職員はどの子どものことも十分しっかり把握し、保育に毎日当たっております。そして子どもたちも人数が少ないんですけれども、異年齢交流を盛んにし、クラスの枠を超えて自然な関わりが見られ、互いの良さが生かされているような幼稚園です。
はい、本当にお忙しいところありがとうございました。
とんでもございません。ありがとうございました。
はい、津田幼稚園の主任の矢吹先生にお話を伺いました。本当にゆったりした、ね、落ち着いた感じのコメントでしたけども、はい、では、
はい、
続いて演歌を聴いてください。
Thank you.
それでは、貝塚市少年の主張をお送りしたいと思います。はい、これは第26回を迎えるんですけども、11月6日貝塚市の大阪府貝塚市にありますコスモスシアター中ホールで実施されました。はい、で主催は貝塚市教育委員会で、公演が貝塚ロータリークラブになっています。で今回は貝塚市津田小学校の池田拓也君の発表なんです。
はい、今回お送りするんですね。
はい、でその池田君の題名が、タイトルが僕の友達という内容、はい、ということなんですよね。
はい、
で友達ということはね、本当すごい
結構重大なというか大きいテーマですよ ね、
はい、ね、
あの友達だけ聞くとばっくり聞こえてしまいますけれども、はい、友達って本当にね、いろんな形の、ね、考えられる方向性ありますもんね。これがタイトル
で、で文章を読ませてもらったらすごくいいので、その友達ということについて深く考えてみようじゃないかなというふうにまず考えてるわけです。
なるほど、この番組の中で、
はい、
はい
はい、ということは、
ほうほう、ということは
登場するね、
ということ、深く考えるということは、深い考え方を持っているこの方が来るんじゃないか、はい、来るんですか。
来るんです。
来るんですか。
はい、
呼んでください。怖いよ。
ヒグマ先生。
そんなに深くないんですけど。一応登場して、あのみんなとね、いろいろ掘り下げていきたいなと思ってね。
はい、
リスナーの皆さんは早く池田君の、ね、
そうそう、
スピーチ聞かせっていう感じなんですが、まあ、ちょっと、お付き合いいただきましてね。
はいはい、
みんなでねワイワイ言いながら、考えていきたいなと思っています。
はい、
でちょうどね、11月30日の朝日新聞の朝刊社会面にですね、
はい、
今その子どもたちの様子をね連載で特集している記事があるんです。
はい、
でタイトルが今子どもたちはということで、つながるというサブタイトルでですね連載をしています。
はい、
で11月30日のこの記事は友達関係 KY が不安というタイトルで、
はい、
16歳の女子高生ですね、多分高校1年生になりますよかね、この子の、体験談はずっと書かれている。はい、この子の、ね、記事を読んだ後で、
はい、
みんなちょっと考えた後で池田君のスピーチを聞くとねすごくよく分かりやすいんですよ。
そうなんだ。
ということでちょっと考えていきたいなと、はい、思っています。
はい、
それで、まずね、KY っていうタイトルが出てますけどね、
はい、
KY ってなんだか分かります？
KY、ブンブン知らんでしょ。
知ってるよ。
なんやの、KY なんやの。
今日
言ってごらん。
今日山に行ってきました。
山に行ってきたと KI になりますけどね。
今日山か
。あ、そうか、KY か。
うん、だいぶ前から考えたでしょ。ものすごい考えたでしょ。
実際行ってきたもん。
とんかつ屋とかで言うのかなと思いますけどね。違います
よね。KYK か YKK ですよね。来るとばっかり思ってたんですけどね。
したでしょう。まあ、それをね、外すのはね、
今あのね、そういう KY とかね、はい、そういう
単色、ね、よく言われてますよね。はい、
何の単色ですか、
はなちゃん、何の単色ですか。
空気読めない。
あ、そうですね、空気読めないですね、
はい、
が不安だということで、
はい、
ですが、この空気読めないってね、よく最近言いますけどもね、
はい、
空気に文字書いてるわけじゃないですけども、
そうそうそうそう、ね、
あれ場の雰囲気を考えないということですよね。
う
ん、
そうですね、場の雰囲気ですよね。それが読めないというが非常に不安だということで、これ今こんなこと言われてますけど、これどう思います？こう言われてることに対してね、昔言わなかったでしょ。
全くなかったですよね、そういうの。
こんな言葉なかったですよね。
短縮なかったし、
そうですよね、空気を読めとかいうこと
の話もなかったですよね。
なんでだろう、こんなことで。
やっぱり友達関係なんかな、そういうのはね。
まあ、なんかみんなに合わせていくことがすごく大事みたいなね、そういう傾向になってきたんですかね。
なんでしょう、日本人ってもともとみんなに合わせていけば怖くない的な民族なのに、今
改めてね、こういう
の、ね、若い人たちの間でさらにそんな傾向が深まっているんでしょうか。
どうなんでしょうか。
はい、じゃあね、一度この作品というか、新聞記事をですね、花ちゃんに朗読をね、
はい、
してもらおうかなと思います。
はい、
はいはい、では朝日新聞11月30日の記事から少し中学生向けに書き直したものを読んでいただきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、友達関係 KY が不安、ある女子生徒の独り言。 仲良しと思っていた友達 A に陰口を言われているのを知った。悲しい気持ちをすぐに親友 B に伝えたい、そう思いながら電車とバスを乗り継いで学校に到着した。校舎3階の教室に入ると親友 B はすでに他の友達数人とにこやかに笑いながら話をしていた。二人きりになれるまで我慢することにした。一年ごとにクラス替えがあるのでみんなと一緒なのはたった一年、一日一日無駄にしたくない。みんなの前で悲しい気持ちを話すことは会話のテンションを下げる無駄なこと、空気が読めない KY な人と思われてしまう。トイレ行こう。タイミングを見計らって親友 B に声をかけた。話の輪から一人を連れ出す行為も KY と言われかねない。だがトイレは複数で行くべき場所だから許される。廊下で二人きりになって初めて陰口のことを親友 B に打ち明けた。普段友達と話す時も気は抜けない。何気なく面白い話をして盛り上げたいからこんなことを言ってみる。昨日新幹線に乗ったら、実際に乗ったのは普通の電車。盛り上げるために小さな嘘を混ぜるのは盛ると言ってよくあること。あるわけないやんという森はうざがられる。ずっと盛りっぱなしというのも嫌われる。うまく話を盛れずに会話も盛り上げられないといつも一緒のグループの中に居づらくなる。仲間外れにされるケースもある。もちろん付き合っている彼にも気を使う。連絡を取るときもいきなり電話をかけたりしない。まずは今空いてると携帯電話にメールを打つ。彼の負担にならないように軽く言うようにしている。連絡を取ることが重荷になってほしくない。最も盛り上がる話題である恋愛話も注意が必要。聞かれてもないのに彼との楽しかった思い出を話すとうざがられたり嫌味になったり反感を買ってしまう。もともとはマイナス思考に陥りがちなタイプだ。友達と会うときは気持ちを奮い立たせてテンションを上げている。ドーンと落ち込むことができるのはうちの風呂の中だけだ。
はい、花ちゃんどうもありがとうございました。
はい、
じゃあ次の質問になりますが、
はい、
この主人公の生徒ですね、うん、親友 B にね、打ち明け話をしていくんですけどもね、
はい、
一体どんな話したんでしょうね。ということでまたまた再現をしてみたいなと思いますね。
ロールプレイングですか。
ロールプレイングね、
はい、出ましたね。
じゃあ、ブンブンがその女子生徒の役、
はい、ブンブンにできるかな女子生徒
できるよ。
かなりギャップがありそうですけど。
いやいやいや。
で花ちゃんが、うん、親友 B の役という
ね、話を受ける方ですね、
はいはい、そうですね、はい、それで一回やってみたいなと思います。まあいろんなパターンがあると思うんですけどね、はい、うん、はい、
じゃあもうブンブンの問いか、うん、話しかけに私は答えると。
そうですね、うん、はい、じゃあやってみましょう、うん、はい、どうぞ。
はい、私ね
気持ち悪い
悪口言われたねん。
え、誰に言われたん？
A さんに。
A ちゃんに？なんで言われたん？
分かれへん。
なんで？ A ちゃんそんな言う子ちゃうで。
そう？
そんな言う子ちゃうやん。めっちゃ楽しい遊んでるやん、いつも。あんたそんな考えすぎやって。で、気にしんよ、そんな。
そんなことないと思うんやけどな。
え、マジで？絶対言ってへんって、そんなん気にしすぎやって。
そう？
うん。
あんた言うんやったらそうかなんかな。
納得したわ。
なんか女子高生のなんか話し方のおばちゃんの同士の話し方やってたんで。
やば。
あんまりリアリティがなかったような気
がする。
やっぱり難しいから、やっぱり高校生に戻るっていうのは。
いや、めっちゃ今、高校生のつもりやったんやけど。
いや、しっかりおばちゃんの喋り方になってます。
あれ
大阪のおばちゃんの喋り方になってます。
ブンブンが大阪のおばちゃんやったから、ね、もつられた私、高校生のはずやったのに。いや、困るわ、ブンブン。
まあでも、この場合、花ちゃんは、うん、まあ、そんなことないよっていうことでね。
そうですね。意味合い的には、まあ、そんなん気にしすぎちゃうかと。
気にしたらなんでってね、うん。で、実際ね、子供たちに意見を聞いたらですね、
はい、はい、
うん。例えば、まあ、同情するってね。まあ、そうなんてね。まあ、腹立つなぁ、なんて言ってね。まあ、同調していくというか、同情していくというか、そういうパターンね。
うん。
うん。それから、ただね、聞いてるだけってのがですね。結局意見とかも言わないで受け止めるだけね、受容するだけ、あ、そうなん、うん、へーって言ってね、受け止める。まあそれもあると思うんですよね。
はい、
はい、 まあ、そんな形でね、こう言ってったんだろうなということなんですね。とにかく、あの、生徒にとってみたら、言わないと収まらないみたいなね。誰かに聞いてもらわないと。
聞いてもらいたいというのはあるよね、まず。
収まらないという、あの、ところだったんじゃないかなと思います。はい。はい。それじゃあね、次の質問に行きたいと思います。
はい。
彼の負担にならないように、また重荷にならないようにと、ずいぶんこの子気を使ってますよね。
使ってますね。思っちゃうか。な
んでやねんの。
その本音ね、今もうすでに本音が花ちゃんの中で出てきてますけど。
口を滑らかしちゃいました。
それへの本音をね、ちょっと分析してみたいなと思うんですよね。でも、これ言ってるのは彼の重荷にならないように。まあ、なんか相手のことをすごく気遣ってるような。
いや、重荷ってどうですか、
僕。ねえ、そんな重荷って考える必要ないんで。だからこれはもう、もう嫌われないように嫌われないようにばっかりも思ってるん違うかな。もっと自分出していったらいいと思うけどな。
嫌われないようにというよりもなんかちょっと考えすぎですね、考えすぎというか、あの、よう気のつく女の子やっていう演出がしたいだけですね。
別に気付いてないけどな、
気付くというわけじゃないですこれ、ね、演出してるだけなんですよ。
演出ですか。
あの、可愛く見せたい、よく気のつく子やと思われたい、自己演出を、ね、こう決めてるだけなんです。絶対これ自分の本音やないですね、と私は思う。
なるほどね。まあ、相手のことも考えてるんだろうけど、まあ、どちらもあるかもしれないけども、まあ、花ちゃんの意見で言うと明らかに自分の演出の方が大きい、バランスがね。
ますね、私はね。
なるほどね、はい。でね、そこで考えてる、この子ずいぶん疲れますよね。
疲れると思うわ、
でね、次の質問になるんですけどもね、
はい、
この記事の中でこう言ってますね。ドーンと落ち込むことができるのはうちの風呂だけっていうね、
最後にね、ありましたね、
言ってますよね。
一人になった時なんかな、
これね、お風呂の中でどんなこと考えてるんでしょうね。
もうお風呂の中で、お風呂の中だけドーンと落ち込んでるというのは、気いつも使いすぎてるから落ち込んでるように自分で感じてるだけですね。これただ落ち込んでるんじゃなくって、単純にほんまもんの自分に戻ってるだけやと思います。
ああ、なるほどね、
落ち込んでるというのは、彼女の感覚の中だけの話で、
あ鋭いね、それは、
単純に自分に戻ってるだけの話だと思います。
なるほど。だあんまりぐちゃぐちゃ考えてはいない、
考えてないと思いますね、私は。ぼわーっとこう、ぼわーだらーっとしてるだけだと思う。
疲れた、
そうそうそうそう、
今日も一日終わったって感じなんか、
そうそうそう、気持ちもだらーっとしてるはずですわ。
なるほどね、
そんな気がしますね。
はい、わかりました。ということでね、まあ、あの、子供たちも同じようなことを書いてくれてたんですけどね、まあ、実際にね、自分のセリフでね、疲れたとかね、なんでやろう、悩みのことをね、こう、ぽちゃぽちゃぽちゃ言ってるというね、そんなのもあったんですけど、
なるほどね、
まあ、いろんな考え方はあるだろうと思います。で、ここで大事になってくるのはね、まあ、同性や異性とのね、付き合いの中で本来ね、大切にしなければならないことって何でしょうかってことなんですよね。で、その答えの一つがね、これから紹介する少年の主張、池田拓也くんの、ね、作文の中にある、この新聞記事は16歳なんですが、小学校6年生11歳ですよね、12歳でしょうか、
そうですね、
この作文の中にあるということで、これをちょっと聞いていただきたいなと思います。
なるほど、
なるほど、こうつながっていく、
それぐらい作文はすごいと、
はい、じゃあ聞いてみましょう、
はい、
僕の友達、貝塚市立津田小学校6年1組池田拓也。最近僕は中学生になってからのことを考え始めています。僕は貝塚市立第二中学校に進学します。第二中学校には3つの小学校からやってきます。ほとんどが違う小学校から来た人なので仲良くできるだろうか、中学校の生活になれるだろうか、不安でいっぱいです。しかし新しい出会いがあるという楽しみもあります。僕には友達がたくさんいるので、習い事での友達と中学校で会うのが楽しみです。小学校では男子はみんな仲が良くてずっと一緒なので、とても安心した気持ちで過ごしています。僕たち6年生は1、2年生の時は2クラスだったけど、3年生からはずっと1クラスです。少人数だからこそ良いところがたくさんあります。1つ目は 団結力です。男子11名女子23名なので男子は女子に助けてもらわなければならないことがたくさんあります。例えば鬼ごっこ、男子の人数だけか人数が少なすぎて面白くありません。だから自然と男女一緒に遊んでいます。時には放課後20人以上で遊ぶこともあります。このように普段から一緒に遊ぶことが多いので何かするときは必ずみんなでします。とてもまとまっています。また運動会の組体操の練習でうまくできないときは一緒に練習したり、しんどいところで頑張っている子に声をかけたり、みんなでやり遂げようという気持ちがみんなにあります。二つ目はお互いのことが分かり合えることです。3年生で一クラスになってからずっと同じクラスで同じメンバーです。ずっと一緒なのでみんなのことがよく分かっています。お互いのことが分かっているので何をするにもとても楽です。そして話し合いもとてもスムーズ、ほとんど揉めることがありません。だから本当にクラスみんなが一つにまとまっています。僕のクラスには障害のある子がいます。しかし僕を含めて誰一人特別な目で見ていません。普通の友達です。その子はひまわり教室で勉強をしています。その子の頑張っていることや困っていることはみんながよく分かっています。だから困っていることがあればすぐに声をかけます。ある決まった子だけでなくみんなが声をかけています。自分で頑張れているときには必要以上に手を貸さず少し離れて見守っています。うまく気持ちを分かってあげられないときや分かってもらえないときもあるけれど、それも他の子との関係と同じで普通にあることです。僕もよくひまわり教室に行ってその子と遊んだり話をしたりしています。特に困っているときはほっとけません。僕は最近一クラスよかったなと思うことがあります。一人一人のことが分かっているので中学生になったら助け合いたいと思います。今僕にとって自分のクラスのみんながお互いの信頼関係を築けていると思っているし、これからも続いていきたいと思います。友達はとても大切です。皆さんは友達のことをじっくり考えたことがありますか？友達を助けたり友達に助けられたりしたことはありますか？人は支え合って生きています。僕は友達を支え友達から支えられたいと思います。僕はこれから本当の友達を作っていきます。本当の友達ってどんな存在か僕はこう考えています。一緒に遊んだり一緒に帰ったりするだけが友達ではなく、その人を信じその人から信じてもらえる関係を築けているか、またその人が困っているときに助けてあげられるか、自分が困っているとき、しんどいときに助けてもらえるか、それが本当の友達だと思います。今僕にとって自分のクラスのみんなが友達だと思っています。クラスの友達といるとホッとします。安心感ができます。大好きな友達と一緒に中学校に行き、その中から本当の友達を見つけていきます。これから自分の未来に向かって友達と共に歩んでいきたいと思います。
はい、いかがでしたか？
はい、本当の友達、
支え合うとかね、信用するとかね、 そういうことなんですよね、
うん、キーワードがねいくつか出てきてましたよね、
う
ん、
そうですね、たくさん出てきてましたね、
うん、で例えばね、あのとても楽ですとかね、
あ、はいはいはい、
何をするにもとても楽ですね、うん、なんて方はお互いのことが分かっている、
ね、気を使わなくていいってことやからな、
う
ん、
そう、
分かり合ってるっていうのも出てきますね、う
ん
う
ん、お互いのねそれぞれの、うんね、生の姿をね、そうそうそう、受け止め合える仲間たちという感じですよね、はい、
うん、そうですよ、それがね、うん、本当にそのなんだろう、近しく付き合える人と人同士の関係っていうのかな、
うんうん、クラスの友達といるとホッとしますね、うん、ホッとする
ね、ホッとする、
お風呂の中でホッとすると、
ね、一人の時にホッとすること、話が違うね、
友達といるとホッとする、
ちょっと全く違うわな、
うん、同じホッとするところが違うでしょ、
うん、そうですね、
安心感がありますね、
ええええええ、
うん、
これ小学校6年生ですよ。さっきの記事高校1年生の女の子ですよ、ね、まあね、ここ行けばより広いところへ、ね、出てくから、まあね、まあ、気を使う、それはそれであるんでしょう
けど、ダメなところもあるとは思います、
ね、でもどちらがこう真実にっていうかね、大事なことに近づいているかっていう。
もしね、あの作文じゃない、その新聞に投稿してたのかな、うん、それとも取材を受けたのかわからないですけど、うん、はい、その高校生の彼女が彼池田くんみたいな幼少期、うん、小学校時代を送っていて、それを感じたことがあるなら、うん、多分今彼女はそんなお風呂の中で一人ホッとする子にはなってないと思います、うん、
そうですよね、うん、はい、という意味でね、あのこういうふうに比較をしてみるとね、はい、この子の主張していることがすごくよく納得がいくな、ね、浮き彫りになるかな、
ね、
うん、というふうにね、あの思いました、
はい
はい、それでは、次はですね、
はい、
池田拓也君のインタビューですね、
はい、
それから審査委員長の川村先生からね、
はい、
好評を
聞いてみたいと思
います、ね、はい、川村先生についてブームちょっと紹介していただけますか、
はい、元、ね、貝塚、大阪府貝塚市内の小学校の校長先生で、うん、今貝塚市の遊学館っていうのが、うん、あの海辺っていうかね、西ぐらいは近くにあるんですけど、そこの館長をされてる、はい、あの先生なんですけども、
以前
出ていただきました、
ね、そうですね、
あの収録音でね、
はいはい、
じゃあ、そのインタビューを聞いてみたいと思います、
はい、どうぞ
続けて2本聞いていただきます、
はい、学校名と名前教えてください。
津田小学校の池田拓也です。
終わりました。今の気持ちを教えてください。
いや、もう今までずっと練習してきた分全部出せてよかったと。
ね、今これから発表ですけど、でも学校が選ばれてもすごいことやからね。はい、ありがとう。
津田小学校6年池田拓也さん。池田さんは自分の学校生活をしっかり見つめ、友達の大切さについて考えられました。性別や障害の有無を超え、人としてのつながり、信頼関係を築き、支え合うことの大切さを主張されています。この思いを中学校へ行っても持ち続けられ、本当の友達関係を作り出してください。また落ち着いて堂々と主張されました。分かりやすく聞きやすかったです。
はい、それでね、今河村先生の話の中で、ね、本当の友達を作ることの重要性みたいなことを言われてましたよね、
はい
はい、
言われてましたね。私もこういろいろ考えながら聞いてたんですけど、学生時代を含めですね、何度か考えたことがあるのが、あの人と私は本当の友達だろうかとか、よく考えたんですよね、
うん、
で自分が思い込んでるだけ違うかなとか、うん、相手がそんな風に言うてくれるだけ違うかなとか、うん、こう変にこう疑わしく思ったりとかしたことが何回もありました、うん、でもそれをね、今思い起こしてみると、彼のね作文を読んだ後に思い起こしてみると、はい、ああ私はあの時その対象となるその人と本当に安心できる関係だったかなって思ったら、ただ楽しかっただけ違うかなって思うんですよね、うん、ただその日その場がその人といてると楽しかっただけちゃうんかなとか思ってしまいます、うん、そういうのってちょっと考えどころになるんかなとかいうのを思いましたね。
まあ、思春期でね、みんなここら辺は取り抜けながらね、うん、悩んでいくところだとは思うんですけどもね、まあ、高校生になるとより交際が広まるし、
うん、
ね、地元の子、ね、小さい頃からとの付き合いじゃないことも付き合っていかなきゃならないから、
ね、
まあ、いろんな悩みが出てくるだろうけどもね、うん、まあね、あの友達、本当の友達って何だろうって考えることってすごく大事だなというふうに、ね、思いますね。
そうですね、結構永遠のテーマかな、 思いますね。大人になってからも続きますからね。
はい。まあ、これからもね、この少年の市長のところではね、こんな風に少し深くね、できるだけ掘り下げていきながら、は
い、そうですね、面白いですね。
うん、紹介していけたかなというふうに思っています。
はい。
はい。いやー、もう、さすがさすが、ヒグマ先生。
ね。
まあ、出てくると深いですよ。
すごいですね。いえいえ。で、今日はね、大阪府貝塚市の津田小学校、
はい、
池田拓也くんの、
はい、
僕の友達、
はい、
これをお送りしました。
ブンブン花ちゃんのジョニーと広場ハニービ
ー、ジョニーと広場ハニービー、はい、久しぶりです。言葉の玉手箱です。
ですね。ね、ほんまに久しぶりです ね。
待っていてくれたリスナーの皆さん、お待たせしました。
お待たせしました。
はい。
はい、今回は第19作目ということで。
19作目になりますか。
そうなんですよ。結構来たでしょ。
来ましたね。もう一つで20。
うん。うん、そうそうそうそう。そういうこと。
当たり前やけど。
当たり前にそういうこと。うん、
はい、
第19作目はですね、はい、楠山正雄の作品で、はい、一本の藁。これ、文房と先ほどもね、はい、あの番組の冒頭でお話ししましたけれども、はい、わらしべ長者と聞くと、
はい、
ああと思う方多いと思いますね。わらしべ長者のお話なんですけれども、どんなお話か、ブンブン記憶にありますか？読んだことあります？
どっか行ってしまってるかな。
どっか行ってますか。若者がね、
はい、
あもうなんか全然人生思わないわってうにゃうにゃ腐っとるわけです、
うん、
で腐ってもうなんか人神頼みでこう拝みに行きましたところ、うん、お前ちょっと出て行けと、
うん、
寺から出て行って旅をしなさいと、
うん、
で旅に出るにはその手に入ったものを大事にしなさいと言われるわけで
ございます、はい、
で一番最初手にしたのがね、
はい、
一本の藁という、これがどういう風になっていくのかという、これを追いかけていくストーリーなんですけど、結構誰もが読んだことあるものじゃないかなとは思いますけれど、はい、この一本の藁を今日はお送りしたいと思います。
はい、
花本ひろ子の言葉の束手箱。この番組は言葉の持つ美しさ、言葉の不思議さなどをさまざまな分野から紹介していきます。玉手箱から飛び出してきたのは、楠山正雄が書いた一本の藁。古典童話として古くから親しまれてきた、物と物とを交換していく愉快なお話です。では、あらすじからこのお話を覗いてみましょう。今の奈良県、大和の国。貧乏で一人ぼっちの若者が、長谷寺というお寺でおこもりをしています。この先どうすればいいのか、夢でもいいから教えてください。と観音様の前に突っ伏して動こうともせず祈り続け、3週間目にとうとう夢を見ます。夢の中では観音様のお堂から出てきたおじいさんが、ここを出て一番先に触ったものを拾って大事に持っていれば運が開けてくると言います。目を覚ました若者は早速お寺を出て行こうと門をまたいだ拍子に転んでしまい、その弾みに一本の藁をつかみます。若者は、なんだ藁か、と捨てようとしましたが、さっきの夢を思い出し、まあこれも授け物かもしれない、と手にしたまま歩いていきます。するとどこからか、アブが一匹飛んできて、周りをうるさく飛び回るので、そのアブを藁で縛って木の枝の先にくくりつけて持っていると、向こうから長谷寺へお参りに向かう身分の高い様子の女の人を乗せた牛車がやってきます。さてここからは原文です。その車には小さな男の子が乗っていました。男の子は車のミスを肩に担いで退屈そうにキョロキョロ外の景色を眺めていました。すると、若者が木の枝の先にブンブン言うものをつけて持ってくるのを見て欲しくなりました。そこで男の子は、
あれを送れよ、あれを送れよ、と馬に乗ってお供についている侍に言いました。侍は若者に向かって、若様がそのブンブン言うものを欲しいとおっしゃるから、気の毒だが差し上げてくれないか、と頼みました。若者は、これはせっかく仏様からいただいたものですが、そんなに欲しいとおっしゃるならお上げ申しましょう、と言って素直にアブのついた枝を渡しました。車の中の女の人はそれを見て、まあそれはお気の毒ですね、ではその代わりにこれをあげましょう、喉が渇いたでしょう、お上がり、と言ってあげておくれ、と言って大きないい匂いのするみかんを三つ立派な紙に乗せてお供の侍に渡しました。若者はそれをもらって、おやおや、一本の藁が大きなみかん三つになった、と喜びながらそれを木の枝に結びつけて肩に担いでいきました。ではあらすじに戻りましょう。しばらく行くと、身分のもっと高そうな行列のうちの一人の女の人が真っ青になって倒れています。気の毒に思った若者が持っているみかんを差し出すと、女の人はみかんを口にして元気を取り戻し、みかんの代わりに、と真っ白な上等な布を三反若者に手渡します。次の日、若者が京の都へ向かって歩いていくと、立派な馬を連れた一団がやってきますが、馬がばったり倒れてしまい困っています。気の毒に思った若者は、馬の始末を引き受けるから譲ってください、と白い布と交換します。若者が手を洗い清めて長谷寺に向かって手を合わせ一生懸命祈ると、馬がムクムク起き上がり、すっかり元通りになって歩き始めます。あくる朝早く、馬に乗って出かけた若者が京都にほど近い鳥羽というところまでやってくると、一軒の家でよそへ旅立つ準備をしています。若者は、旅に出るならきっと馬がいるようだろうと思って、この馬を買わないかと尋ねると、家の人は、金はないが田んぼや米となら交換できると言います。若者は旅の途中なので、それは困ったなぁと思いつつも、しぶしぶ承知します。家の人は馬を調べて、値打ちの高い馬だとわかると、田んぼとお米と、そして家までも彼に預けて旅立っていきます。若者はその家に住み、そのうちに田んぼの半分を人に貸して、この土地に落ち着くようになります。では最後は原文です。秋になって借り入れをする頃になると、人に貸した方の田は当たり前の出来でしたが、自分の分に作った方の田は大層よく実りました。それからというものは、風で塵を吹きためるようにどんどんお金がたまって、とうとう大金持ちになりました。家を預けていった人も、そのまま幾年経っても帰ってきませんでしたから、家もとうとう自分のものになりました。そのうちに若者はいいお嫁さんをもらって、子供や孫がたくさんできました。そしてにぎやかな面白い一生を送るようになりました。一本の藁がとうとうこれだけの福運をかき寄せてくれたのです。将来を観音様に祈るだけで動かなかった若者は、自分の足で現実へ踏み出した途端、前へつんのめって転びます。しかし何の値打ちもなさそうな藁を大切にし、人と出会い、言葉や物を交わすうちに、若者の運命は変わっていきます。今日の言葉の玉手箱は、楠山正雄、一本の藁を紹介しました。あなたは今、初めの一歩を踏み出していますか？ そして起き上がったあなたの手の中には今何がありますか。
終わったっていう感じだったんですけども、
はい、まあ、久しぶりに言葉の玉手箱も聞けましたね。
はい、
うむ、どうでしたか。
ね、
わらしべ長者
よかったですね。
このわらこれね、あの私子供の時はね、
はい、
あのサクセスストーリーやなーみたいな感じで、うん、今まあ読んでたわけなんですけど、うん、今あの改めてこの物語をねしっかりじっくり聞いてみると、
うん、
なんかこう前に踏み出すことの大切さというのをものすごく感じるんですよね、
はい、
あの長谷寺の山門を出た瞬間に彼は転ぶんですけれど、うん、はい、これなんかねあのこう社会に出るのをこうためらってる子がふっと出た時に、あ、やっぱり怖いってこうまた
最初ね、
うん、やっぱり怖いって思ったりとかするのによく似てるんちゃうかなと、うん、でも怖いんだけどでも頑張って、うん、あのなこう自分のね小さい、うん、もうしょうもないものでもいいから何かをこう胸につかん で、
はい、
でちょっとでもいいから前に行こうと、
ね、進もうと、
うん、すると誰かに出会ったり何かがやってきたりするんだよっていう、
ね、そういう出会いも大切ですね、
示唆をしているようなそんな感じに思えてきますね。
なるほど、
うん、そうやって読むとねまた全然違ったストーリーに、
ね、じっとしていたんではね、うん、なかなかねそういう開けるものも開けないし、やっぱり前に出るっていうことは大切なことだなっていうね、
なんかねそういうのを教えてくれてるような気がしてね、うん、改めてお気に入りの、一つになりました。
はい、
はい、じゃあブンブン今日の振り返りお願いします。
はい、今日は和歌山県田辺市秋津川の紀州備長炭発見館の坂本館長にお話を伺いました。
はい、
ね、素晴らしいお話でしたよね。皆さんもご覧になってみてください。続いてアブソーブワンマンライブ、ね、その様子を伝えてもらいました。
はい、アブソーブメンバーからコメントをいただきました。ね、ますます進化しているアブソーブです。応援していきましょう。
はい、で大阪府貝塚市津田幼稚園の、主任矢渕先生のインタビューと元気な演歌を聴いていただきました。
はい、
で少年の主張、ね、今日あの発表ありましたけども、その友達ということで、簡単な授業もありました。
はい、
はい、で発表の内容は津田小学校の池田拓也君の僕の友達というそういう内容でした。で玉手箱、
はい、玉手箱は第19作目楠山正雄の一本の藁をお送りしました。
でそこでクイズ、などなどの発表なんですけど、
などなどいいな、などなどいいな、などなど の、 あの問題は覚えてますか、ブンブン。
答え分かったけど忘れた。
答え分かったんかい。どういうことやね。はい、じゃあリスナーの皆さんにも念のためもう一度、
はい、お願いします。
田辺市秋津川は紀州備長炭の発祥の地として有名ですが、良質の備長炭を求めるお客さんはなぜか炭焼き職人の源さんの家へ炭を買いに来ます。なぜお客さんはわざわざ源さんの家へ行くのでしょう。さあ答えは何だ。
はい、備長炭の原産地、原産地
だからと、はい、いうことでございますね。はい、今日の謎謎いかがでしたでしょうか。この謎謎、はい、ちなみにヒグマ作でございます。
はい、
はい、というわけでお送りしてき まいりましたジョイント広場ハニービー、
はい、
いかがでしたでしょうか。ジョイント広場ハニービーは FMBC でオンライン放送しています。毎週水曜日の夜8時から9時、再放送は毎週土曜日の12時から13時、土曜日はねお昼の放送になっています。
はい、
はい、そして番組制作室ジョイント広場ハニービーのホームページからは、放送記録というページをクリックしていただきますと、はい、ここから1週間の期限付きでね、うん、番組の放送内容、FMBC で放送しました全く同じ内容が流れるようになっていますので、はい、こちらもチェックしてください。
お楽しみにしてください。では来週もお楽しみに。
お楽しみに。Yeah.